福士兄弟、今日のテキストを読んでくださいますか。黙示録の第3章1節から8節を、
はい、新約聖書494ページです。新約聖書494ページ、黙示録の3章1節から8節です。1節、またサルディスにある教会の御使いに書き送れ。神の7つの御霊と7つの星を持つ方がこう言われる。私はあなたの行いを知っている。あなたは生きているとは名ばかりで実は死んでいる。に、目を覚まし死にかけている残りの者たちを力づけなさい。私はあなたの行いが私の神の御前に完了したとは見ていない。3、だからどのように受け聞いたのかを思い起こし、それを守り悔い改めなさい。目を覚まさないなら私は盗人のように来る。私がいつあなたのところに来るかあなたには決してわからない。4、しかしサルディスにはわずかだがその衣を汚さなかった者たちがいる。彼らは白い衣を着て私と共に歩む。彼らがそれにふさわしい者たちだからである。5、勝利を得る者はこのように白い衣を着せられる。また私はその者の名を命の書から消して消しはしない。私はその名を私の父の御前と御使いたちの前で言い表す。6、耳のある者は御霊が諸教会に告げることを聞きなさい。またフィラデルフィアにある教会の御使いに書き送れ。聖なる方、真実な方、ダビデの鍵を持っている方。
彼、
8までですね。
6まで、
6までですか。はい、
はい、ありがとう。はい、今朝は、サルデスの教会の神様与えられたこの御言葉をですね、ご一緒に、見ていきたいと思います。黙示録の他の今まで見てまいりました教会はですね、まず称賛から始まってますね。先週はそのことを見てまいりましたけれども、ところがですね、このサルデスの教会については叱責と警告が記されています。サルデスの教会の3章の2節を見ると、目を覚ましなさい、死にかけている残りの者たちを力づけなさい。私はあなたの行いが私の神の御前に完了したとは見ていない。3節を見ると、だからどのように受け聞いたかを思い起こし、それを守り悔い改めなさい。目を覚ましていないなら私は盗人のように来る。私がいつあなたのところに来るかあなたは決してわからない。このサルデスの教会について の、 今言葉に2度も目を覚ましなさいという言葉が出てまいります。その教会は目を覚まさないほど眠っていたということです。危機の状況にありながらこの目覚めてない、なぜかということを今日はこの中からですね、ご一緒に見ていきたいと思いますが、第一番目にこのなぜ目覚めようとこの神様がこの教会に向かっていったかというとですね、サルデスの教会は目を覚まさせない理由、そういうものがあったということが分かります。どうしてかというとですね、このサルデスの教会というのは大変難攻不落の要塞としてあった、まあ、その囲まれ、そして自然の要塞の中にあって、人々は油断していたと。過去に2度の戦争があって、そして敗れた。町が包囲されるという苦い経験を彼は忘れていた。1回目は BC5490年にペルシャによって滅ぼされ、2回目はシリアによって陥落させられた。こんなような状況の中でですね、このサルデスは断崖絶壁の上に立っていますので、下から攻撃されることはないと、まあ、サルデスの人々はそのことを考えていたんです。敵に対して無防備に近い状況の中で彼らは生きていたわけです。誰もどこからも侵入することはできない。しかし敵はですね、岩の裂け目に足をかけて登っていった。そして兵士たちは不意をつかれてしまった。だからこの不意をつかれるぐらい、このサルデスの教会はですね、眠っていた。まさかこの岩の裂け目からその敵が入ってくるなんていうことはとても考えられなかった。過去にそのような経験をしたのに、この経験を生かすことができなかった。ドイツにこの戦後40年目にですね、ドイツの大統領であったバイゼッカーという方、その方は知っていらっしゃるかどうか分かりませんけれども、まあ、10年前にですね、日本に来られて、そして各地で講演をされた方です。沖縄にも来られました。このバイゼッカー大統領というのはどういう人かというとですね、彼は戦後40年に国会で演説をした。その演説が大変世界に大きな影響を与えた。彼は熱心なクリスチャンでですね、この本を書いた、私は2冊持ってるんですけども、永井清彦という人が訳しているんですが、このバイゼッカーが日本に来た時の講演を書いているんです。とかこのドイツ語の堪能なこの永井さんがですね、どうしてもわからないことがたくさんあったと。それはキリスト教の背景を知らないと本当の意味でバイゼッカーの語っていることを理解することはできない、訳することはできないとまで言われたんですが、このバイゼッカーはですね、もちろん熱心なクリスチャンで、日本に来た時もどこかの教会を訪ねたそうです。彼は裁判官でもあったんですが、父親が投獄されて裁判に携わった、父親の裁判に携わった、その彼が世界に向かって語った言葉はですね、過去に目を閉ざすものは結局のところ現在も盲目になってしまう。過去に目を閉ざす、過去にどういうことが起こったか、どういうことをしたかということに対して目を閉ざすものは現在も将来にわたっても目を閉ざすようになるんだと。彼はですね、ドイツは今もなおあの第二次大戦を起こしたそういう犯人を今でも探して続けているんです。徹底的にあの国に何百万人、何千人という人々を死に追いやった、その犯人たちを追及しているんです。このサルデスの教会は過去を学ばなかった。外敵が攻めてくるといったことも彼らは忘れていた。サルデスの教会は過去を学ぼうとしなかった。このバイゼッカーは彼の演説が日本に来て、あらゆるところでこの講演した、その講演がですね、人々に過去をもっと見つめて、私たちの国の過去どうだったのか、どうして日本があの大戦に落ちていったのかというですね、そういうことを日本人はあまりしてないと。ドイツは今でも戦争犯罪者を追及して探し求めている。このサルデスの教会が 目を覚ましなさいとこの神様が言われたことはですね、彼らは難攻不落の都市に住んでいて誰もどこからも住められることはないというそういう安心感、警戒心のなさがこのサルデスの教会の中にあったということです。もう一つこのサルデスの教会はですね、非常に経済的な繁栄に眠り導かれていたということです。サルデスは砂金とか織物の交易によって繁栄したそういう、町であったわけですね。経済的な繁栄を求める人間にとって大事なものを忘れていた。彼の思いはお金とか富とか繁栄とか快楽とかそういうものを求めて、それを一番にして生きてきた。ヨハネ第一の手紙の中には、目の欲、持ち物の誇り、あるいは肉の欲という言葉が出てまいりますけれども、このヨハネがですね、世からこれらのものは世から出たものだって、神様から出たものではないと、ヨハネ第一二章の16節の中に書いてあります。このサルデスの教会はこの世ばっかりに関心を持っていた。この世ばかりに関心を持ってくると、こうサタンによって狙われてしまうんです。経済的な繁栄の背後には、そこにはサタンの大きな力が隠されていることを知らないといけないんです。私たちはクリスチャンは聖書をよく知ると同時に、今世界で何が起こっているのか、どういう流れになっているかということをよく知らないといけない。それを知らないでいるとサルデスのように眠らされてしまう。だから私たちは聖書を読みながら、あるいは世界がどういう流れになっているか、どういうものを人々は求めて生きているのかということも同時に知っていくことが大事なんです。この経済的な繁栄の背後にはサタンの力が大きく働いているということも私たちは忘れていけないと思います。今いろんなものが生産されて便利になっています。しかしその便利さの背景には、背後にはそういう悪魔的な力も働いている。私たちの目を便利さものというものに目を向けさせてしまって、その便利さの故に私たちはこの神様を求めないということが起こってくるんです。日本人は物欲的な民族であるということを他の国から言われているんです。サルデスの教会は町に深く染み込んだ政治的な経済的な文化的なそういうものがそのサルデスの町の中に入っていって、それが教会の中にも浸透してきていたということです。これは今の時代に生きる私たちにも言えることだと思います。知らないうちに私たちの生きているこの背景にはですね、そういう力が働いているということ、それを見抜いていくことが大事です。この死んでいるっていう言葉が出てきますね。名前だけで実は死んでいると。生きているというのは名前だけで実はあなたは死んでいるんですって、この神様がこのサルデスの教会に向かって語っているんです。歯だけで実が実らなかったというイエス様がその例えをしたんです。ある木のところに行ったらその実がついていたと思ったけども実はなくて歯だけだったと。名だけ、内実のない名前だけであってはいけないというのが、この実は名前だけで死んでいたと。生きているというのは名前だけで実は死んでいたと。そしてこの2番目にですね、このサルデスの教会は世の生き方に同化していったと。サルデスの教会は世と妥協したと。ローマ書の中には世と妥協してはいけない、そういう言葉があります。サルデスの教会は世と深く関わりを持って世の習わしに従って生きていた。この世というものは、それは魅力的な世でもあるんです。 世が与えるものは非常に素晴らしいものがたくさんあるんです。しかし世の生き方にどうかしないように、サルデスの教会は世の生き方、それに彼らはどうかしてしまって、世というものが今どういう時にあり、どういう時代であるかということを彼らは見失ってしまった。思想とか哲学とか文化に馴染んでしまって、そうするといつの間にか眠らされてしまうんです。この世の中にある文化とか思想とか、あるいは物欲というようなものをですね、私たちは馴染まされてしまう。それが普通であるというふうに思ってはいけない。サルデスの教会が眠っているのはこの世の影響に気づかなかった。この世の背景にあるその力というものが、それがそこに大きなサタンの力があるということを知らなかった。ただ驚されていたと。私たちの生きるこの文化の中にですね、このサルデスの中に働いたこの悪魔の力に気づかなかったと。有名なスウェーデンのですね、歌手だったゼーマンという人がですね、ゼーマン・リンドという人が死の37年前に早くもオペラの舞台からそれを退いた。巨万の富と人々の拍手喝采を受けていたその時にそれを断念したって言うんです。声楽家であったその彼女のもとにですね、一人の友人がある日、その彼女がリンドが海岸に座っている彼女を見たそうです。彼女の膝には聖書が置かれてあった。その日は輝かしい日没の景色に向けられていた。友人は彼女に思い切って聞いたそうです。どうしてそんな早く断念をし、人々の喝采されるのをあなたは捨てたんですかとこう聞いたですね。この方は、舞台は私に聖書のことを全く思わさず、終わりのこともほとんど思わせなかった。それ以外の何が私にあるのか。舞台でたくさんの人々の拍手喝采を受けるけど、しかし大事な聖書のことを私は舞台の中で忘れさせてしまっていた。聖書の中に、聖書を私は従うことを、この舞台の人々の拍手喝采が私を忘れさせていたと。この世というものについてですね、もう一つ、世と妥協するなという言葉が出てまいります。しかし同時にもう一つはですね、イエス様はヨハネ17章の18節の中に、私はあなた方を世に使わすという言葉が出てくるんです。私たちを世から取り去ることではなくて、あるいはクリスチャングループの村を作ることではなくて、世に出ていくこと、世に入っていくことをイエス様はそのことを教えたんです。復活の主は、父が私を使わせたように、私もあなた方を使わす、世に使わす。だから世にめり込んでしまって、世と同化してしまって、世の考え方に染まってしまって、聖書が何を言っているかということを忘れさせるような、そういう世というのと、しかし同時に私たちはまた世に出ていくという、そういう使命が与えられているということです。私たちが日々に生きているこの生活の中でですね、そういう私の身の回りで起こっているこの現実というものを、私たちは正しく見抜いていかないといけないと。世に使わず、 数年前にこのハワイの牧師たち、沖縄出身の牧師たちがたくさん参りました、来ました。そしてそのハワイの教会の中で何が起こっているかというと、今日本の教会には牧師がいなくなって、一つの教会を一人の牧師が三つ四つの教会を兼牧しなきゃいけないような、そういう状況になっている。2035年問題が言われます。それは教会の働き人がいなくなる。牧師の年齢が深く上がってきて、2035年は大変な教会の時代になるという。そういう中でこのハワイの教会はですね、信徒一人一人をマーケットミニスターとして使わされている。それぞれが使わされているところにおいて、それはミニスターである。伝道者である。その使わされている店で、あなた方はマーケットミニスターである。そういうところをたくさんたくさん作って、ハワイの教会は今大変この活気が出ているということです。サデスの教会は世に対する見方がきちんとされてなかったということです。私たちは世に世を動かすために選ばれている。救われたのである。自分一人のために私たちは救われているとじゃないということです。ヨハネの福音書の中には、私があなた方を選んだ、そしてあなた方が行って実を結ぶためである、その実がいつまでも残るためである。私たち一人々が救われたのは、それは神様、イエス様自身が私たち一人々を選んだ、そしてそれを使わすためである。この3番目にですね、このなぜこのサルデスの教会は眠りが深かったのか、信仰の復活というのがあります。このヨハネの福音書の黙示録の中にはですね、どの教会に対しても神様は、聞きなさいという言葉が出てくるんです。聞きなさい、御言葉を聞きなさいということです。神の声を聞きなさい。そしてそれは今まで見てきたエペソの教会、スミルナ教会、テアテの教会、あるいはフィラデルフィア、サルデス、ラオデキアというその教会に対して一言加えているのは、聞きなさいということです。私たちの信仰の生き方は聞くということに始まる。どの教会も信徒も神の御言葉を聞いて生きなさいと。そしてこの3章の3節の中には、黙示録の3章、だからどのように受け聞いたかを思い起こして、それを守り悔い改めなさい。目を覚まして覚まさないなら、私は盗人のように来る。私がいつあなた方のところに来るか、あなた方は決してわからない。悔い改めなさいということです。目を覚まして悔い改めなさい。現実を知って、神の良しとするところに立ち上がって悔い改めなさい。御言葉から悔い改めが起こってくるということです。目を覚ますというのは肉体的な、これは目を覚ますだけでなくて、エピソの手紙の中には、眠るから覚めるべき時が来ているという、エピソの1章の17から18の中に、目が開かれて魂の目が開かれるようにという確かな、自分が生きているこの社会の中で目を覚ませばならないことは、ただ単にこの肉眼の目で何か覚ますだけじゃない、霊的なそういうものを覚ましていきなさい。でもう一度この最後にですね、勝利を5節4節、しかしサルデスにはわずかだがその衣を着 汚さなかった者たちがいる。彼らは白い衣を着て私と共に歩む。彼らがそれにふさわしい者たちだからである。勝利を得る者にはこのように白い衣を着せられる。また私はこの者の名を命の書から決して消し去ることはしない。私がその名を私の父の御前で御使いたちの前で言い表します。耳のある者は御霊が諸教会に告げることを聞きなさい。聞きなさいという言葉が大変鍵となってまいります。白い衣はこれは勝利者に与えられるものです。しかもそれは勝利者は命の書から消すことはないって言うんです。五節は勝利を得る者はこのように白い衣を着せられる。また私はその者の名を命の書から決して消されはしない。私たちはこのイエス様のもとに救われた者は命の書から消されることはない。命の書、これはイエス様が持っている書です。そしてその命の書から消されることはない。この聖書の中に特に語られていることはですね、特にヨハネ伝の中にそうですが、命とという、私を信じる者は永遠の命を得るという、そういう言葉がたくさん出てまいります。その者はの名を命の書から決して消したりはしないと。命というもの、生命というのは、この柏木哲夫という人の書いた本の中に、まだこの方の集会にも私は出たことがあるんですが、生命は、それは限度がある。例えば、生命保険かけていると、その生命保険は永遠に続くわけじゃない。生きて死ぬまで、死んだらばそれは終わると、契約が終わると。しかし命は永遠につながるものであると。だから聖書を私たちが読んでいくときに、特にヨハネの福音書を読んでいくときに、私を信じる者には永遠の命が与えられた、その名を決して命の書から消すことはないっていう、私が死んだときにですね、神様の前に立つときに、あなたの名はありませんと言われたらどうしましょうか。しかしありましたと言われたらどうでしょうか。この差は天地の差どころじゃないと思います。時々経験することですが、海外に行ってですね、何人かの私の前に来た人たちが、なんかアジアから来たような人たちがいたんですが、この人たちは入国できない、そして別のところに連れて行かれて、おそらく強制送還されたかもしれません。あなたのパスポートはこの国に入ることはできないようになっているんです。で、天国に命の書から消されることはないという時には、あなたの名はきちんと命の名に記されていますよとこう言われたら、どんなに嬉しいことでしょうか。イエス様がこの世に来て一番私たちに対する大きな贈り物は、それは永遠の命です。クリスマスを待ってこの世に来られたイエス様は、愛という形で私たちの中に現れてくださった。私たちがこれほど神様に愛されていることをよく考えなさいというのが、ヨハネ第一の手紙の3章の1節です。クリスマスは神様がどれほど私たちを愛してくださっているか。コリントの手紙の中には、キリストの愛が私たちを捉えています、愛が、キリストの愛が私たちを捉えている。そして別の訳を見ると、キリストの愛が私たちに強く迫っています。 別の訳は、我々はキリストの愛によって圧倒されていますという、コリントの第2のコリント5章14節の中にそう書いてあります。キリストの愛に私たちは囲まれている、圧倒されている。これが神様が愛という命を私たちに与えるためにイエス様がこの地上に来られた一番大きな秘訣なんです。命を与えるために。だからこの命の書に名の記されているものは決して消しはしない。私たちはこの素晴らしい永遠の命を与えるためにこの地上に来られて、十字架につけられて死んで葬られて、今生きて私たちのために取り出してくださるこのイエス様を深く感謝する。これがクリスマスです。命がクリスマスなんです。そして命の書に記されていることを、私たちはそれを喜びとし感謝して生きていく、そのことを覚えて歩んでいきたいと思います。それでは賛美をしましょう。その前に一言お祈りします。愛と恵みの天のお父様、あなたの深い皆をあがめ心から感謝いたします。サルデツの教会は城壁に囲まれて、自分たちは大丈夫、外敵から攻められてくることはないと思い、また霊的にも眠りの中に落ちていったその教会のことを学びました。そういう中にあっても命の書が記されていて、こういう状況の中にあっても神様が守っていた信徒たちがいたということです。知らん神様、どうぞこのクリスマスは私たちに命を与えるためにキリストはこの地上に来られた。本当に命は何者よりも大事なものです。私たちのためにイエス・キリストの自らの命を捨ててくださったことによって、私たちに対する愛を示され、私たちはそのイエス様の命によって救われて生かされて、また永遠の天国の約束が与えられていることを覚えて感謝します。主よ、どうぞこの世に生きておりますが、世に対する洞察を持って、どういうことが私たちの生きている背景の中に、この世の中にあるかということも見抜いていくことができる霊的な目を開かしめてくださるように、主イエス様の御名によって祈ります。アメン。